おしんくん、一つ、神信心して見かけのあるを不思議とは言うまじきものぞ。神信心して不思議と思われる見かけが現れないなら、生きた宗教とは言えません。おかげを受けて、私どもの心も生き生きしてこなければ、次の真実のおかげ、神様がくださろうとしておるおかげに触れることはできません。そこから誠の道がわかり、誠の人を目指し、信心哀楽の世界に住むことができるのです。おかげを受けてとあります。信心しておかげを受けてくれよとも言われます。そして、誠の信心に誠のおかげとも言われます。また、信心はせぬでもおかげはやってあるとも言われます。そして、このお道でも、まあ、なかなか最近はいわゆる奇跡的なおかげというのでしょうか。そういうものをいただきづらくなっていることもありましょうけれども、そのいただいているおかげに気づきなさいと言われたりいたします。そして、まあ、いわゆる普通に言うところの広大無辺なおかげというのでしょうかね。生かされて生きているのだと言われたり、それこそ、信心はせぬでも、信心は薄いけれども、太陽のお照らしをいただいている。まあ、太陽のお恵みというのでしょうかね。それに対して感謝の心が足りないと言われたり、もちろん雨もそうですね。天地のお恵みだと。水ですね。天地のお恵みをいただいている。まあ、生かされている。生きるためのさまざまなものをいただいている。食べ物にしてもそうですね。神様のおかげだと。そして空気ですね。空気様のおかげだ。お水様のおかげだ。お天道様のおかげだ。というわけですけれども、そういうものを称して、まあ、何と言いますか。いわゆる私どもが、信心もせんのに、まあ、信心するしないに関わらず誰でもいただいている。神様がおかげを授けてくださっている。という、いわゆる神様のおかげで、私どもが命を維持することができている。そういうことを、わかること。そういうことに、まあ、気づくというのでしょうかね。それが信心の、まあ、稽古の一つだというようなことを言われたりいたしますけれども、今朝教えていただきますことは、それは誠のおかげではないと。確かにおかげではあるけれども、神様が授けようとしておられる誠のおかげというものはそういうものではないと。私ども人間の側から言っておかげと感じるもの、それは私どもが生きていくという上において都合の良い事柄に、ああこれはおかげだと、あおかげをいただいたと思いますね。また私どもの願い事が叶う、右と願って右となる、左と願って左となる、右になればよいな、ああ、あればよいな、こうあればよいな、と思っていたことが、その通りにことが運ぶ。しかもそれが、こういうことはとてもありえないだろう、と思っていたことが、それこそ、いわゆる奇跡的に、そのことが思い通りにいくというのでしょうかね。とてもこの試験に受かるとは思ってもいなかったけれども、それこそ奇跡的に合格することができた。 この病気はもうこれは治らない、現代医学では治しようがない、まさに九死に一生だという、そういう病気が、まあ例えばがんが消えたとか、精密検査をしてみたら亡くなっていたとか、そういう話はまあ耳にしますね。そういう時に、あ、おかげをいただいたと、奇跡的なおかげをいただいたと思うものですけれども、これは人間の側からの話ですね。その人間の側から、人間がいかにおかげをいただいたと、いわゆる普通の人が普通に考えること、これは神様の側からすると、それは本当のおかげではないと。では本当のおかげ、いわゆる誠のおかげとは何か。神様が願っておられるところの、いわば氏子に授けたいおかげというのでしょうか、氏子にいただいてもらいたいおかげというのでしょうかね。それは氏子の心が育つことだと。誠の信心をして誠のおかげを受けてくれという、その誠のおかげとは、心が育つということ。その氏子の心が育った時に初めて、その氏子が誠のおかげをいただいたということであり、神様も喜んでくださる。神様が喜んでくださる誠のおかげとは、氏子の心が育つことだということなのですね。人間は自分の思い通りにことが運ぶようになると、しかもそれが無理だと思っていたものが叶うと、大喜びをいたします。奇跡的なおかげをいただいたと喜びます。しかしそれは神様の本当の喜びではないと。ただ人間の願いが叶ったからといって人間は喜ぶけれども、神様が本当に喜んでおられるかというと、それはちょっとまあ疑問だというわけです。神様が本当に人間氏子がおかげをいただいてくれたと喜ばれるのは、人間の心が育った時だと。人間の心が育つというおかげをいただいた時に、初めて神様が本当に喜んでくださる。それは例えば具体的に言えば、天の心であり、地の心であり、日月の心、その心が人間の氏子の心の中に育った時、神様が初めて喜んでくださるということにもなるのですね。そしてそのまあ神様が喜んでくださって、いわばご褒美をくださるかのように、人間の願いを叶えてくださるということはありましょうね。ところが人間はその自分の願いを叶えてもらうことの方にまあ重点を置きがちですから、そこに神様の願いと人間の願いとの、まあ、ギャップがあるのかもしれませんね。どこまでも誠の信心をして誠のおかげを受けてくれよという、その誠の信心、それは自らの心を育てようとする信心、神様が願っておられるその願いを、神様の願いを私の願いとする。神様の願いは人間氏子の心が育つこと、これが神様の願いであるわけですから、そのなるほど、神様の願いは人間が助かることだと言いますが、その人間が助かるという助かりようが、神様から できぬところをできぬように奇跡的なおかげをいただいて助かるという、そういう助かりによる助かりをいただいてくれと神様が願っておられるのではない。人間氏子が心が助かる、心が育つことによるところのおかげをいただく。助かる。人間の心が育つことによるところの人間の助かり。これを願っておられるのが神様の願いだというのですね。少しくどいようになるかもしれませんけれども、どこまでも神様の願い、神様が喜んでくださるおかげというものは、人間の心が育つことなのだと。このことがはっきりとわからなければなりませんね。ただ自分の思い通りになったからおかげをいただいたというのは、神様が願われる、神様が教えてくださる本当のおかげ、まことのおかげではないのだと。神様の願われるまことのおかげというのは、人間の心が育つということだと。心が育った時に初めてまことのおかげをいただいたということになるのだと。まあそれがいよいよになると、それこそ天地書きつけにもあります、おかげは我が心にありと言われるような、私ども人間氏子の心の中に和らぎ喜ぶ我が心が育った時に初めて誠のおかげをいただいた時とも言えるのかもしれませんね。私どもの心を育てるというところに、私どもが眼目を置いての新人の稽古に取り組ませていただく、そこにどうでも腹を決めなければなりませんね。誠の信心、そして誠のおかげ、誠のおかげとは心が育つことだと。その心が育つということを具体的に言えば、天の心、地の心、西越の心、天地西越の心が私どもの心の中に育った時に、誠のおかげをいただいたということであり、神様も本当の意味において喜んでくださることなのだということなのですね。そしてその手立てが、成り行きを大切にすることによって心を育てるということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。